はい、じゃあ質疑応答というか質問がある人は何でもいいですよ。どうだった？難しかった？どうでした？初めてっていう人、こんな感じでやってるんですけど、どうでした？
話の抽象度が非常に高いので、それを現実的に落とし込むのが非常に。
どこが抽象度が高くて、どこが難しいと思いました？
ストーリー的には、非常に整っているんですけれども、整っているんですが、やっぱりどこにフォーカスするかってあたりが非常にやはり難しくて、
どこにフォーカスするか、最後の方の話ですか？
まあ、未来可能性、これにちょっと今すんなり入ってくるようになってる
とか。フォーカスは新しいことだったりとか、そのちっちゃいことでいいんですよ。その話で言えば、私その前に僕が気になったのは、抽象度が高いと思って聞く話だと、おそらく自分の中の具体的なものと結びつけないのが多分人だと思うんですよ、僕は。だからそこがまず一つあるのかなと思うのと、大体あれなんですよね、こういった活動をやってると、グッとエッジが効いてないというか、どこが分からないかっていうのが分からないですよ。分かってたぶん、その何て言うんだろう、そこを突き止めていくといいのかなと思いますよね。でもなんか分かんないというか、自分の中でピンときてないところは今言っていただければ、せっかくこういう場でいるんで。大事にしてるところも、多分見たいところも見たくないところも人によって違うから、私ね、全体をまとめようと思っても作ってもないんですよ、実は。全体の、でもどうなんだろう、持ち帰ってほしくて、せっかくだから、いいためになる話聞いたとか、なんか面白い話聞いたとか、その刺激になったとか、その全員 その目的って違うのかもしれないけど、僕の中では結構エンターテインメントで終わるのってもうどう良くなくて、 僕の中ではね、そうそう、なんか何かしら持ち帰ってほしいんですよね。だからなんかピンときてないところは今言っていただけるのが一番。遠慮なしで全然いいですよ。
未来に目を向ける最適な方法ってのはありますか？
未来に目を向ける最適な方法は、多分過去を見ないってことです。ほとんどの場合に過去を見るわけじゃないですか、やったことだったり、まあ、いろんなことがおそらく過去のことなんですけど、セルフイメージで言えば自分がインプットしたことももう過去だし、経験も過去だし、ほとんどのことが過去のことで作られていくわけですよ。過ぎたこと、じゃないものを大事にする。ってことをできる範囲内で取り入れていく。ガラッと全部180度変えようと思ったら難しいと思うんですよね。それも一番最後に話したできることじゃないような気もするんで。でも、おそらく一番最初に大事なのは意識のもうシフトの、パラダイムシフトのだと思うんですよ。難しくすると難しくなる。でもこれは僕のアウトプットの仕方もあるのかもしれないですけどね、それの相性とかもあるのかもしれないけど、僕はもうそれが難しいことに思えないんで、未来の方を その可能性の方、可能性とか未来とか先のことをそういう言葉にするから分かりづらい部分あるかもしれないですけど、もしかしたら、うん、そっちの方が生産なんだろう、建設的だし、そっちの方がなんか手っ取り早いって思っちゃうんですよね。理にかなってるというか、だって欲しい方、進みたい方にふさわしいものじゃなく、そっちを見ずにこっち今までの根拠とか今まで作ってきたものっていうのを見る方が分かんなくなるというか、分かんなくなるの方がなんか、なんでそんなことやるのって一回その意識を変えたらなっちゃうんです。チャリの乗り方にすごく似てて、チャリ乗れなくなれないじゃないですか、もうなんか、うん、なります？チャリって乗れなくならないじゃないですか、一回乗れたらみたいな感じで、うん、なものだと思うんですよね。どこが難しいんだろう。
やっぱり日常への調子込みが、うんうん、
どこが日常に落とし込むのが難しそうでした。大きいんですよね、柴田さんがおっしゃることって全部。あのでかくて、ぐっと細かくしたらどうでしょう。例えば明日、一日の過ごし方を変えるとしたら、ちょっと今日の内容を加味するとしたら、どこが難しいと思いますかっていうふうにして、自分が分からないところを突き止めるっていうのフレームは超大事なんですよ。例えば今日の帰り道に、今日のあの 2.0 のセミナーの何かを生かそうというか使おうと思ったら、何は使えて何は難しいと思いますかとかを考えていったときに、例えばフォーカス、見るところを変えるっていうのが難しいってさっきおっしゃってましたけど、今まで見てないところ、新しいところって何かなって意識するだけで、今まで意識してないから、新しい何かっていうのはやっと見えるようになるんですよ、人間の脳っていうのはね。これ難しいですか、どうだろう。あ、もうおっしゃってください、おっしゃってください。
やってみないと難しいかな。
今このじゃあ部屋の中で見てないものを見てください。ここに入ってきて見てなかったもの、いっぱいあるはずなんだけどな。これ見た？ここ斜めになってるの見た？いやいや、これ我々話じゃなくて見てた。ここ斜めになってるんですけど、ちょっと見た？
何が見て
ない？ほら見てないでしょ。っていうのを新しいとこ 見ようと思わないと、こうやってフォーカスしないと見ないんですよ。全部見えてるって思ってるのがおかしいんですよ。ここに入ってきてるから、2時間3時間いるから、うん、っていうふうに。例えば帰り道、お勤めの方ですか、塩原さんは。通勤あるでしょ。でもう 何十年もかもしれないけど、それで新しいものってあるんですよ、絶対に。見てないだけで。いや、その新しいものを見たら人生変わるよとかいう話じゃないですよ。だけどそういうちっちゃいものの積み重ねなんですよ、っていうのを信じてほしくて。だって今までそれを大事じゃないと思っているセルフイメージが今を作ってるんですよ。でそれで OK であれば全然それで OK です。こんな田中が言ってることなんて取り入れる必要がなくて、今で OK ならね。だけどもしそうじゃないなら、今までやってきたことにロックされ続けるんじゃなくて、取り入れてみて全然ダメならやめればいいだけじゃないですか。けどみんなそれをしないんですよ、挑戦しないんですよ、新しいことに。それを変えようぜっていうのが提案なんですよ。だからこれはどこに抽象度が何かとかっていう話じゃなくて、それをするかしないかぐらいのもう話なんですよ。人によっては極めて具体的な話だったりもするんですよ。で今の話ではどこが腑に落ちないですか？
かなり腑に落ちて、
落ちました。
だから見方次第なんですよね。そのメルマガとかでも話してるかもしれないけど、僕らって本当に予想以上に僕らって頑固で、自分が今まで経験してきたこととか聞いたこととかそういったもので作っちゃってるんですよ。それが一番エネルギー効率がいいから。だから生き物的にはそれが一番いいんですよ、あの生活維持をするためにはね。だけどもうなんか生活維持をするのが人間 の生きるっていうことじゃないじゃないですか。もう今こんだけ何食べることができて、 生命の危機みたいなのないわけですよ。敵みたいにいないし。ってなったら、今はもう QOL みたいな、自分の人生とかっていうことが、こう、そういったものが占めるウェイトが大きくなってきてるわけじゃないですか。だから大事だと思うんです、僕が。マンモスを追って、狩りをして食ってる時代の人とは、おそらくスタンスが違うと思うんですよね。で、マンモスを飼ってた時代の人たちが、なんて言うんだろう、かわいそうだねとかじゃなくて、それはそれで、その時の食料っていうものを確保して食べるって、その営み、生き方が絶対ハッピーだったはずなんですよ。余計なものがないから。でも今っていろんな生き方があって、いろんな情報があって、で、比較することだったり、自分の心の声みたいなものが見えなくなっちゃってるわけじゃないですか。なんか決められたような形をしたりとかね。で、苦しいんであれば、それはスタンスを絶対変えた方がいいと思うんですよ。苦しくないんであればそれはそれで合ってるからいいんだけど。
心の声ってどうやれば聞こえてくるんですか？
心の声はね、やっぱり今まで心の声をずっと無視し続けてたら分かんないと思うんですよ、最初は。どれが本音なのかっていうのは。だからそれは何をしたくないのかっていうところの問いの方がいいでしょうね。何したいのかって分かんないですよ、案外。でも自分が何をしたくないのかっていうのは分かってる上でやってるっていうことが多いから、何はしたくないのかっていうので全部しないってやってしまったら多分支障が出るんですよ。これはお金の第一ステージっていう言い方を僕の師匠はするんですけど、その第一ステージを超えないと嫌なこと全部やらないっていうのができないです、今の社会はね。だって会社やだって言って、あ、上司やだ、殴りたい、ポンってやったらもうそれでダメじゃないですか。でも食っていくことが完全担保されて、社会的に何かってなったらもっと心の声が自由にできるんだけど、それは難しいんで、できる範囲内の自分がやりたくないこと、心が苦しいこと、それは完全に心の声ですよ。だけど生きていく上でそれを外したらね、いきなり、まあ、そんなこともないと思うんですけど、大きなこう舵を切ることになったりとかするのは大変っていう人が多いんで、であればできる範囲内からやるっていうのはいいと思いますけどね。でもちなみに僕はそれを言ってるけど、僕は大きく舵を取ることを勧めますの方が早いもんだって。マジで思ってる以上に早いし、思ってる以上に難しいことじゃないっていうことがほとんどなんですよね。自分の中ででかいだけなんですよ。会社に行かなきゃいけないって思い込んでるのは自分だけ。逃がなくていいんですよ、そんなもん。本当に行きたくなきゃ。いや、そしたら嫁と子供たちが食わせられないから、食わせなくていいんですよ、そんなもん。最悪だって働けばいいんだから。でも自分はそれが嫌なわけでしょ。夫として働いてるっていう状態を作りたいから嫌なことでやってるわけでしょ。そしたら働き方がおかしいだけなんですよ、っていうふうにこう作り変えていくといいんですけどね。でも夢叶ってるんですよ、みんな。やりたくないやりたくないとか言いながら、でもずっと掘っていくと、叶ってるんですよ。だけど嫌な方法でそれを叶えてたりとかっていう要素が大きいんですよね。それなんでかって言ったら心の声を無視するからです。でも心の声っていうのが、領地っていうのがどれかがわからないから、もうちっちゃい頃からだって洗脳が始まるわけじゃないですか。洗脳教育みたいなものがね。でも多分なんかスピリチュアルみたいな話になるけど、宗教ももともとそうだし、もう古今東西ありとあらゆるものが言ってることってそういうことだったりしません？いろいろなんか突き詰めていくと、今ここ自分みたいな、今ここ自分を大事にしなくなってからどんどん厄介になっていくんですよね。今じゃないどこかの、ここじゃないなんかどっかの、自分じゃない誰かのことが大事になって、そっちを優先させたりとかして、と思うんですよね。っていうような話になると、これは抽象度が上がるんですよね。そう、だからできる使えるものは何だろうとかって考えてやっていくっていうことと、心の声が何だろうだったら、嫌なことって、自分が苦しいことってどういうものがあるかなって見てって、ただ怠けたいだけだったら、嫌なことって言っても何種類かって、苦しい嫌なことと面倒くさい嫌なことってあるじゃないですか。で、面倒くさい嫌なことって基本的にやった方がいいことの場合が多いんですよ。その自分の心の中に置いてる、そのなんだ、成功した自分だったらそれやった方がいいんじゃないかっていうことの方が多いんですよ。 でも苦しいことって心の中に置いてる成功してる自分はお前それやめた方がいいんじゃないかってっていうことの方が多いんですよ。だからそれを対話してコミュニケーションを上手にしてその成功してる自分今日作ったねもう通過の中になるぐらい、そのためにもちゃんと対話をする、内観をする。赤ちゃんとかもう好きなようにやってるじゃないですか、子供とか。あれが本来生き物はでは正解なんだけど、人間だと違うから、心の声がわからないっていうのはね、やっぱりずっと蓋をしてるからなんですよね。蓋をしてきたからなんですよね。信頼残高が足りないっていうのもあるだろうし、聞いてあげないと。聞いてもまだ解決できないこともあるかもしれないですよ、それはいっぱい。けど心の声とかないとか言う人は絶対にないですよ。誰かが言ってることだけで生きる、まあ、そうやって生きてる人はいるかもしれないけど、それが全部本当に自分がやりたいことだったっていう人はいないと思うんですよね、どうしても、うん、いかがでしょう。
あと今ある
感
じは具体的にどういう
ふ
う
な
内観されているんでしょうか。
具体的に僕は1週間に1回は、少なくとも週に1回は問いかけます。自分がその1週間でイライラしたこと、やろうと思ってできなかったこと、うん、やらないと思ってやってしまったこと、うん、あとは近しい人、自分のね、自分の妻だったり親だったり、あとは自分のことを大切にできたかっていう、この5個は必ず聞きます。聞いて思い出します。であとはそれでもなんか整わなかったりしたらいろいろ細かく分けていくけど、それを週に1回は必ずやるし、忙しくなると週に1回じゃ追いつかなくなるんです、僕の場合はね。であれば1日に1回の時もあります。それは朝ですね、うん、僕の場合は。これもね、試していってほしいんですよね。最初はそのテンプレートというかそんな感じでやるんだけど、あ、俺はこれどうも月曜の朝のファミレスの方がいいぞっていう人もいるだろうし、っていうのを見つけていくといいですよ、自分の中のなんかパターンみたいなもの。週1はやった方がいいと思いますよ、でもおそらく、うん、年一だけ会いに行く仙人みたいなものにしてしまうとね、でも年一も多分しないからみんな、うん、年取るんでね、そいつも、うん、老子みたいにするとね、なんか分かんないけどね、そうですね。だから結構頻繁に仲良くコミュニケーションを取る方がいいような気がします、うん、そうね、置いた方がいいですよ、絶対に心の中に問いかけてアドバイスをくれるみたいな人は。でその人って完璧な人じゃないんですよ、自分の中で完璧な人っていうだけで、社会的に完璧な人なわけないんですよ。だって誰かの完璧って分かんないから、だから誰かにとっては極めて、なんだろう、道徳的じゃないというかっていうこともあると思うんですよね。いいんです、自分にとってのやつだから。だから週1はやってください、うん、でハイヤーも受講していただいてるじゃないですか。なんで必ずレスくださいねって言ってるじゃないですか。その時に週1対話したらどうだったかっていうのを送ってくださいやってくださいね、絶対に。僕全体メールで言いますよ、あら先週来てないんですけどってでもね、最初ね強制的にねやった方がいいですよ。だって本当過去にロックされてるから、僕らって今まで回してきたフレームに、習慣に、もう思ってる以上につながってるんですよ。でそういうのをやるっていうのが未来に目を向けるってことです。そういったことをやることを否定しないっていうのが未来に道を作っていくっていうことですよ。だから具体的には俺このテーマ本書けると思うんだけどね。そうなんですよ、出版の話はあって、いくつかテーマが どれがいいかとか分かんないじゃない。生い立ち話してもさ意味ないじゃないですか。だからこれいいと思うんだけどな。他はどうですか。おっと、ある人はちゃんと遠慮なく言った方がいいですよ。だけど忘年会も行くんであれば忘年会の時に聞いてほしいし、でも今聞いてくれたらあのプライバシーはちゃんとあれしますけど誰かのためにはなると思います、うん、だって今の塩原さんの質問でいろんなメモ増えたでしょ。人によって多分違うと思うんですよ気づきが。だからいいんですよそういうふうに言っていただくのは、
うん、ちょっと今話で聞いてるなって聞いてて、うん、内観、うん、どんな内容でするかちょっともう一回内容をすいません
やるねあのね僕はあどんな内容っていうか僕の場合はですよ作ったでしょ自分の成功者そこに1週間に1回ぐらい聞くんですよ、うん、それを僕と同じやつだと多分合わない気がするんで今週大丈夫だったからでいいもいいかもしれないです。大丈夫だったっていう石を投げるというかボールを投げると大丈夫だったかどうかっていうのを振り返るじゃないですか。それすらしない1週間って振り返らないですよ。過ぎていくだけになっちゃうんですよっていうふうに自分の中でピンとくるなんかことから始めるのがいいと思います、うん、週に1回は僕はやってほしいなっていう感じがしますね。1日に1回でもいいですよ簡単な感じで。例えば掃除も10分でいいから毎日しましょうって僕言うじゃないですか。あれと一緒で
問いかけをする。
問いかけをする、うん、でとかこの人だったらどうしただろうとかでもいいし、うん、とのコミュニケーションを取る、うん、じゃないと疎遠になると分かんなくなるんで今の自分の感情みたいなもので言っちゃうじゃないですかっていうのをね定期的にやってほしいと思うんですよね。だからどうなんだろうこれな。お寺の息子とかいないですか。どう坊主たちの内観ってどうやってんの。竹雄さん、なんで竹雄さんに聞くのか分かんないけどそうなんか修行みたいなの好きなんだあの人ファスティングみたいなあれ何やるんだろうね内観ってね。あ、少林寺やってるじゃないですか。少林寺の師匠は内観ってどういうことやってるんですか。
内観、違う、内観っていうよりなんかその競技みたいなのは自体を楽みたいな自分もちゃんとすれば、その半分ぐらいは相手のためにできるようになる。
向き合うってことですよね。その向き合うっていうことを僕は内観って言ってるんで、で向き合う具体的なメソッドをこの人との対話っていう感じなんで、そうそう、うん、引き上げてもらうといいです。だからその人に導いてもらうと。他どうですか。あ、はい、
2つあって、1つが、日曜調整、日曜調整日本でやせてもらって、じゃあ自分何しようかなっていうのが、うん、小さい調整のイメージはちょっとつきづらかったんですよね、うん、自分の中で出てきたのが、まず掃除ができてないので、ちょっと気にかければいいですね、大きい掃除をするとか、うん、家に帰ってから割とダラッとしたことが多いので一度戻るだけでも何か目標に出たことをやるとか、うん、電車の中でもいいから一度戻る目標に出た何かをやるとか、うん、っていうので設定をしてみてやってはいるんですけれども、うん、なんか田中さんの中でどんなものを田中さんは設定してらっしゃる
んですか。うん、その種類は違うけどちょっと頑張ったらできることだけど昨日の自分はやってないことみたいな感じです。昨日の自分よりもちょっとだけでもその最低このぐらいっていうレベルがちょっとだけでもですよ、1ミリだけでも上がればもう進んでるじゃないですか明らかにっていう感じですね、うん、そうそう、大きくしすぎるとこれはね多分結構きつくなると思うんですよね、うん、
もう1点が、うん、怖い設定したけど、うん、めちゃくちゃ疲れてて、めっちゃエネルギーが落ちてて、うん、これダメだみたいな時には、なんか余力が流されてしまって、うん、ダラダラ本当にしてしまったりとか、寝るのも遅くなって、家、うん、の携帯通してみたいな、うん、いうような状態になってしまうことが多いんですけど、
偉そう。
うん、そういう時に田中さんなんかどういうふうに対処してらっしゃるかな。
もうこれがその人とのっていうのが感情がもうやばいなってあるじゃないですか。もう例えば僕の場合はもうセミナーの後だから明日の昼は必ずソファーのにグデッとして iPhone で漫画を買いまくりながらジャンクフード食べるともうこれ必ずその時にやっぱりあのいやこれはね ファイヤー始めたからマシになってきたけど良くないよねって思うけど負けることあるんですよ、うん、あるんですけど、まあ、勝とうという努力だけど最低でもっていうのをそれをやめるじゃなくて飲み物を最近はもうジャンクな飲み物にせずにだってもうめっちゃジャンクなもの入れたくなるんですよジャンクだからマインドがもうその時はだから食べ物もちょっと果物にするとか、うん、で飲み物もスムージーを作っといてもらうとか、うん、っていうちょっとだけのやつをやってますでも まず間違いなく今日もめっちゃ飲むし明日はやばくなってるからどうするかですよねそれは、うんうん、であと一つできない時ってその掃除とかもねとはいえできない時ってそういうのはもう頑張るんですそこもチャレンジしないとっていう、うん、でも全部勝てるかどうかっていうのは関係なくてチャレンジするっていう意識が大事、うん、チャレンジ癖をつけるのが、うん、って思いますほいよしじゃあ終わりにしますねでこれをOK はいありがとうございました